ます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは群馬県千代田町大博州法輪寺副住職、海野俊光さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商経の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい。いやー、この宿坊、もうこれ聞いてると、泊まってみたいなっていう方もね、はい、多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、立地的にもね、田んぼにも囲まれていて、まあまあ、のんびりする体験ができますかね。
そうですね。やはり皆さんいらっしゃると、チェックインが3時で、チェックアウトは11時なんですが、うん、ほぼ、フルフルでお寺の中にいらっしゃいますね。
はいはいはい。そうですよね。一日一組で。まあ、そうですね。だから、家族であったり、友人であったり、親しい人たちと気の置けない仲間と一緒にゆっくりした時間を持つ。
うん。焚き火をしながらだったりとか。
あ、焚き火も？
焚き火もありますね。基本的に食事はお出ししてないんですけど、キッチンがついてて、まあゲストハウスみたいなイメージなんですけども、うん、皆さんで自分で料理して召し上がっていただくことが多いので、うん、もうお寺なんですけど、バーベキューも OK にしちゃってますし、ピザ窯もあるしと、自分でこう作って、その、まあ、プロセスをどう感じるかみたいなところを逆に、大事にしようかなと思っていて、日常ですとこうお金を払えば何でもある種時間を短縮できる、うん、時代だと思うんですけど、時間を贅沢に使わないとたどり着けないっていうことがいかに重要かっていうところを、お寺だったら、うん、サービスとしてじゃなくてそこを体験として受け入れてもらいやすいだろうというので、コーヒーも豆が置いてあって自分で引いて飲んでもらうか、のプロセスを感じるきっかけ作りみたいなところを結構要素として入れてったりします。
なるほどね。やっぱりあれですね、修行道場みたいですね。それもまた
そうかもしれないですね。はい。
うん。
日常生活だと不便なんですけども、
はい、
こういうところだとそれが贅沢に変わると、
うん、贅沢なサムになるというのか。
そうですね。
コーヒーの豆を引くのも、まあ、サムといえばサムだし。
確かにそうかもしれないですね。うん、
そうですね。いや、その、海野さんが、は、すごくよく考える方だなと。思っているんですけど、勝手に、
うん。うん。そうですかね。
うん。いや、やっぱ一つ一つのことをよく考えながら、まあ迷うこともあるでしょうけど、でもその、うん。迷うにしてもよく考えているっていう感じがしていて、まあその視点から多分今、お寺をね、宿坊的な要素も入れつつ、まあとはいえお寺はお寺として、
はい、
普通のお寺としての機能もあるわけなので、まあ、両方ともやってみながら、きっと、まあ、詰まるところ結局お寺って何なのかなみたいなこととか、何のためにあるのかなとか、考えていらっしゃるんじゃないかなと思って、はい、うん、その辺も聞いてみたいなと思っていたんですけど、まあでも、この宿坊の取り組みを通じて、もう、答えも出て、まあ、答えっていうのかな、なんかね、
すでに実践されているような気も してますけど、うん、
そうですね、まあ、そのあたりは、まあ、現段階で見えてきたものと言ったらいいですかね、
うんうん、
は何かあるような気がしているんですけども、こう宿泊施設をとなるとやはり観光要素には、なってくるので、いろんなものの取り組みというのが、今までお寺の供養の文脈しか持ってなかったお寺が、何かこう新しいことを始めようとすると、どうしても供養の色が強すぎてしまうので、
うん、
結びつきにくいものがすごくいっぱいあったんですね、
はい、
あるいは先入観から向こうから声をかけてこないことがいっぱいあると
、うん、
でこっちは気づけない状態で終わっている、
うん、
でここに宿が一つできたことによって違う色が入ったので、観光だったりこの宿っていうものを起点としてお寺を見てもらえる、そうするといろんなものがこう話がしやすくなったっていうのが正直あるんですね。まあ行政の関わりとか、
はいはいはいはいはい、
各地域の人との話の、まあ、一つのネタとしては大きなトピックスにもなりましたので、なんとなく供養ごとの話しかしないお寺だったのが、最近お客さんどんな人来てるのとか、お客さん同士ですれ違った時に、この間車止まってたけど、すれ違った時に外国人って全然会話できなくて緊張しちゃったとか、なんかそういう会話のきっかけが、の裾野が広がった。
ああ、ね、そうですよね。
っていうのは大きな変化があったかなと思いますね。
いや、本当こう、この宿坊だけを見れば、まあそれはそれとしてこう一つ成り立つものがあるわけですけど、一体こうしたものを、まあ離れをお寺に持ってきた時に、でそういう新しい人の流れとか、まあ情報発信のあり方とかっていうものが出てきた時に、これまでの既存のお寺がどう変化するのか、どう、そこにどうインパクトがあるのかっていうのが、やっぱ多くのまだやってないお坊さんたちにも気になるところだと思うんですけど、まあ、まさにそこですよね。そういう話のきっかけになったりとか、既存の檀家さんたちにとってもお寺の存在意義とかがちょっとこう広がっていくわけですもんね。
そうですね。で、やはり、まあ、それこそこのお寺にお墓をお持ちの方とかは、たくさんいらっしゃるわけですけども、その方々がなんかうちのお寺にぎわってるな最近っていう感覚になってくれているというのが非常に大きなポイントなのかなと。で、いろんなメディアさんにもこの宿泊となると、取り上げられやすかったりとか、
うん、
PR 要素としての価値がはるかにものすごい効果が出てる部分ではあるので、
うん、
これは供養の文脈では絶対出し得なかったのかなと思いますね。
そうですね。供養はどのお寺もまあまあ基本的にみんな頑張ってやってるんですけど、みんな頑張ってやってるから特別なんか
あ
そこのお寺の供養はすごいとかいうことにも なかなかなりにくい。
なりにくいですね。
うん、
記者さんからする、取材する側からしても、そこが切り取った時にどう見えるかっていうのを気にして取材をするわけなので、
はいはい、
供養のところだと切り取りづらいし、切り取ったところで何が刺さるかイメージしにくいっていうのが現状だと思いますので、
うん、
ここでこう、かつ地域に、この地域に宿泊施設がなかった、地域の課題感とも、お寺がやりたいことが合致をしたというのが、まあ、ある種、これはたまたまラッキーだったんですけども、いいストーリーが描きやすかったというのもおそらくあるんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね。なんかそういうことに興味のあるお坊さんに対してなんかもしあるとすればアドバイスというか、はい、かける言葉はありますか。どうしようかな。うちも実はこう離れというかね、使ってない家が空き家があって、はいはい、隣接地にあって、うん、どうしたもんかなみたいに思ってる人に。
そうですね。まずはやっぱその 言葉にするっていうのが一番スタートラインなんですけど、
言葉
こんなことをやれたらいいんじゃないかなっていう具体性もなる前に、こんなのどうかなっていうアイディア出しをできる人たちが周りにいるかどうかっていうのが、おそらくスタートラインとしてはすごく重要で、
うん、
でただそれだと地元のメンバーだけだと、そこがアイディアを出しをしたとしても次のステップがなかなか進まないことが多かったりするので、
うん、
まあ、やはり分かる人がいないっていうケースが多いと思うので、
はいはい、
でこのお寺が、まあ、大体5年ぐらいかかったっていうところも、最初の2年ってほぼ、何もできてなかったんですね、
うん、
で3年前に、ちょうど住職塾が4年前ぐらいかなに行った時は、うん、この形ができないという判断を当時はしてたんですけども、
うん、
そこからこうちょうどきっかけとなったのが、観光庁が、観光庁が観光のサイトシーイングのことですね、
はいはい、
観光庁がこの寺泊城泊という言葉を作って、専門家を、各地のお寺さんに派遣してアドバイスをしますという事業が、
あーね、ありましたね、
今はなくなっちゃったんですけど、
うん、
当時あって、それに採択をされたことで、ただ東京から出て帰ってきた、ご住職がなんか一人でワンワン言ってるだけじゃないというのが地域に伝わったことが大きかったから、
ね、なるほどなるほど、やっぱり帰ってきた行政のお墨付きもちょっとついたと、
はい、でそこで町が、こういうことをしたいお寺があるんだと、でそれこそ、議員さんとかが、ね、着目をしてくれて、そこからなんかこう地域のムーブメントというか訴状が形成されていったような気がしますね、
うん、
でそこがゆっくり動いていったので、逆にも結構反対もあるんじゃないかなと思ってたんですけども、意外となくてですね、
お
それが開けてびっくりなとこなんですけども、
うんうん、
まあ、その地域の風土的なところもあるかもしれませんけれども、なんかできることあったら言ってねって声かけてくれる檀家さんも多かったりと、
うんうん、
そういういい雰囲気が醸成されつつあるのかなと感じてるところですね、
うん、
なのでその雰囲気作りっていうのがまず一番大事なのかなと思いますね、
うん、みんなの理解をね得ていくためにも、
そうですね、
うん、
逆に最初から具体的にこうしてこうしてこうしてと決まっていると反対者は出てきたかもしれないんですけども、
はいはいはい、
明確に分かりすぎると、
うん、
そこがぼやっとした良さそうな感じでふわっといって最後キュッと締めるみたいな、
うん、
形でなんか今回うまくい結果的に見ればうまくいったのかなっていう感じがしますね、
うん、まずは言葉にしてみる。
そうですね。それで仲間が作れるかどうか。まあ、お寺だけの中でやらない方がいいとは基本的には思うので、
うん、
地域の一緒に、同じ土俵で並列で議論できる人だったり、うん、まあ、その行政的な立場であれば、まあ、ある種お墨付きにもなったりするので、町、うん、と一緒にやってるんだからねってなると、やっぱりいろんなものが、話が通りやすかったりもするのも実際あるところなので、主体を味方につけるとか。
あとは距離感ですよね。何かこう、お寺の普段の営みが、お寺の普段のお寺っていうのは、その観光寺院じゃなければ、普通は御供養ごとでやってる。
そうですね。
ことであり、まあ土日ともなれば法事があったりとかね、する中で。でも、それが、そういう普通のお寺の営みが、その宿の、
うん、
程よく隣にあって、まあ、法事のお経の声であれ、まあ、ちょっとうっすらと入ってくるぐらいな。
そうですね。
うん、
なんはい、今日なんかやってるんだなっていうのを、まあ、横で見ながら通っていくのが、まあ、ありますよね。
はい、はい、はい。そういう、こう、距離感ですよね。
これがその仏教というか、うん、ある種一つの宗教としての濃い部分が最初に出てくると、おそらく泊まりに来た方もちょっと重たいなと感じてしまうと思うんですけど、
う
その濃い部分は
朝6時に絶対にお経に参加してくださいとか、
そうですね、あと門限9時ですとかになってくるとやはりちょっとはばかられることになってしまうと思うんですけど、うん、そこら辺は基本的にはもう来た方に任せてる、選択はその方に任せているので、
うん、
その、まあ、結果として皆さん何かしらやってるんですけど、
はいはい、
入り口の緩さというのは一ついい要素にはなってるのかもしれないですね、うん、どっぷり修行っぽいことをしたい方はそれこそ高野山とか、メッカのとこに行ってくださいというスタンスで私はいるので、
うんうんうん、
そのある種住み分け的なこの寺泊宿坊に関してももうちょっとグラデーションあってもいいかなと個人的には思っているので、
うん
うん、やはり宿坊っていうと精進料理、修行、そういうイメージが、ステレオタイプがすごい強いので、それしかないと思われてしまっているのが、うん、一般の皆さんの解釈だと思うので、
うんうん、
そのグラデーションの薄い部分をここでちょっと作れたらいいかなっていう。そうすると、この運営する側のお寺としても気が楽になってくる。
うん、
いきなり高野山レベルの宿坊を作りましょうっていうのは、ものすごいハードルが高くなってくるので、それはなかなか、祭りだとできない。けれども、ゲストハウスにちょっとお寺要素を足しましたぐらいだったら、できてくるだろ
う。うん。
ちょっとこう、ライトに考えると、進めやすかったりするかもしれないです。
なるほど。いろんなタイプのまた、ね、それぞれのお寺の個性が出て現れた宿坊がまたいろいろ続いてくるとね、盛り上がってきますね、そのシーンがね。
そうですね、各地域でそれぞれ宗派が違い、お坊さんも違い、寺の歴史も違い、いろんなものがあると思いますので、
うん、
数が増えてくると全体として盛り上がりがもっと出てきて面白い世界ができてくるんじゃないかな。
そうですね、これから他のお寺でもどんどん広がっていきそうな雰囲気もありますか？
そうですね、雰囲気はあると思いますね、
うん、
やはりここその雰囲気がやっぱりコロナでちょっと途絶えちゃったのは正直あるところだと思うんですけども、
うんうんうん、
やはりお寺界隈でもこう新しいことを始めることに対しても、業界全体もこうところ広くなってるような気もするので、
そうですね、
叩かれにくくなってるんじゃないかなと思うので、
うんうん、そうですね。
そこはやっぱり、そしてかつ観光という要素で言えば、この観光立国として日本が、大きな旗を振ってるタイミングでもあるので、
うん、
で特に海外の方はこの日本らしさというか、この日本の文化に触れたい人はもうどんどんどんどん増えてきてるので、そういう意味でも。できておしまいじゃなくて、きちんとお客さんが入る、業態業種、訴状があるタイミングだとも思う、
うんうんうん、
いい流れは来てるんじゃなかろうかとは勝手に思ってます。
はい、楽しみですね。私ももっともっといろんな、その宿坊バリエーションみたいです。
はい、
はい、ではぜひ法輪寺さんへ、リスナーの方も、はい、行ってみていただきたいと思います。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ではでは、またお会いしましょう。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、さよなら。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
一切全幕門 仏言古代諸下者善人
道難所唯明所
感染症三不さし検温後増末褒滅動品一生増悪口偶然死安尿うがい生命うか全道
このポッドキャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。